実際に祈るときにどんなふうなポイントを祈るのか ということを具体的に主の祈り、イエス様はこのように祈りなさいと教えてくださった祈りを土台にして、それをこう、私たち自身の言葉で祈っていくということが中心なんですけれども、それをこう本にまとめたものを見ながらみんなで実践しました。でこの本は皆さんに差し上げます。後ろの方に限定18冊、これを入れると19冊ありますが、上にもまだありますので、欲しいからっていうんじゃなくて、これ使って他の2人の人と祈ろうっていうことを目指して、この本をどうぞ取っていって読んでください。読まれて、ああ分かったって人はすぐに実践してください。なんかあんまりよく分かんないなって人はどうぞ私に質問してください。質問することはとっても大事です。で今年の私たち教会の総会で、今年から小グループを結成していきましょうということをお話して、4名の方がはい始めますと言ってくださいました。これはその、チョロンだと思ってください。これを使って、じゃあ3人でこんな風に順番に祈っていけばいいんだなっていうことを実際に体験してみてください。その上でまた別なマニュアルっていうかハンドブックを皆様にお渡しします。まずは3名の方、神様にお祈りして、自分を含めてあとの2人、誰と誰にお願いしようかなということを神様に聞いて、で3名でグループを作り、でこれを読みながらしていかれると始めることができます。それを心からお勧めします。みんなでやっていきましょう。今日も YouTube で礼拝会を募集していてくださる皆様、感謝いたします。イエス様と共にいて、あなたを祝福してくださると信じます。安健先生は無事にノルウェーに着きました。元気にしています。ノルウェーは15度ぐらいみたいですね、はい、いやちょっと冷気送ってほしいですね。冷たい空気もそうなんですけど、冷の空気の方がもっと大事です、はい、ノルウェーからじゃなくて、神様からの冷の空気、冷気をいただいていきましょう。お祈りします。天のお父様、今日私たちをこのように集めてくださってありがとうございます。神様、あなたが憐れみを示してくださらなければ世界はとっくに滅び失せていたはずですが、私たちが滅び失せなかったのは主の憐れみによると、あなたの御言葉にある通りですから、あなたをおめでたえます。今こうして集められた私たちのこの私たちの霊を解き放ってください。魂を解き放ってください。あなたから集中をそらそうとする力をあなたが押し返してください。私たちがあなたにはっきりとしっかりと向かうことができますように、そしてあなたが語ってくださる言葉を受け取って実践するのとならせてください。天のお父様、私は本当に小さなもの、何もできないものです。憐れみを持って強くして助けてください。イエス様を皆を呼んでお祈りします。アーメン。さて、皆さんの第一印象を聞きましたけど、他に何か実はこういうことなんじゃないかと思った方いらっしゃいますか。ヨシュア記15章、気づかれた方いらっしゃいますか。最初の12節の中に境界線という言葉が19回出てきています。境界線、今日の第一のポイントは境界線です。領域、土地、土地の境界線は元古い日本ではちょっと曖昧だったみたいですね。で今でこそ測定とか測量がされてはっきりと地図の上でも示されますけれども、皆さん聞いたことないですか。いつの間にか隣がうちの土地を取っていたっていう、いやいや汚れ落ちなくてあるんですよね。 幼児じゃないんですけど、あるクリスチャンの姉妹のご両親、大きな家を持ってらっしゃるんですけど、隣がいつの間にか自分たちの土地の5メートル食い込んできていたんです。5メートルです。今となったらどうすることもできないんです。建物が建ったり建っちゃったりしてます。どうしてそんなのか、境界線が曖昧だからです。神様は秩序の神だと聖書にはっきり言われています。こういう箇所を読んで、いや疲れるな、それもあるんですけれども、こういう箇所を通して神様は語っておられます。神様にとって境界線は大事なんです。私たち今日この御言葉を読んだ私たちにとって、境界線は目に見える土地の境界線ではなくて、私たちの目に見えない世界、自分の心、自分の考えの境界線です。実はこれが問題なんです。現代人にとって自分の見えない世界の境界線がはっきりしないので、いろんな病が起こり、悩みが起こり、問題が起こり、人間関係も壊れているんです。この境界線、ボーダーラインって英語で言うんだそうですけれども、ボーダーラインっていうのが心理学の世界で言われるようになったのはほんの30年前です。で、日本で丸谷信也という牧師がいます。山形県の牧師でした。で、丸谷先生は牧師をしながら心理学を勉強して、2つの大アメリカで2つの大学に入って博士号を取りました。丸谷先生、今もカウンセリングを実践していらっしゃいますけれども、丸谷先生がアメリカから帰ってきてすぐの時に、東京から、仙台の方に定期的に来てたんですよ。で、どういうつながりかちょっと僕は覚えてないんですけれども、私たち教会に日曜日にできる限り出席してくださっていたんですよ。何度かメッセージをしてもらって、マリア先生が特に勉強したのはボーダーライン、境界線。現代人の多くは境界線がわからない、そういうアイディアすらもないんです。で、自分の感覚で行動し、自分の感覚で物を言うので、気がつかないうちに他人の境界線を犯してしまうね。ここまで言うとはっきりしてきますよね。ぐいぐい人の世界に入り込む人、そんな質問なんでするのっていう質問を平気でしてくる人、境界線がわからないんです。境界線は自分で見つけられるものではなくて、教えられなければいけないんです。聞いてもらわないとダメなんです。その境界線を引いてくれる人がいなくなったんです。昔っていうか、まあ僕が子供の頃はまだね、もう子供がいたずらして悪いことすると隣の爺様がものすごい剣幕で怒ってきて、もう今にもぶん殴られそうになりましたからね。そういう話は皆さんには全然別世界のことでしょうかね。なるほど。今でもある。そうそう、うん、当たり前ですよ。入っちゃダメなところは入っちゃダメですよ。でもそんなことを言うと何をされるかわからないという恐れがあって、結局はいじめっ子世にはばかるっていうか、境界線を無視する人たちの方がやりたい放題をやるような世界になりつつある。欧米では特にそれが進んでいるように思われます。神様はここでユダ族の境界線を、ちょっと表現は悪いです、くどいほどにはっきりと示しておられます。ユダ族、イスラエル民族の受け継ぐ領域、受け継ぐ地が境界線によってはっきりと定められているだけではなく、 神様は実はこういうことを通して私たち人間が生きていく中で一人一人の境界線をわきまえなさいと語っておられると私は受け止めました。黙っていても分かるものじゃない。神様の境界線はどこで示されているかというと聖書です。立法、よもや皆さん立法が悪いものだとは思っていないでしょうけれども、なんかこう教会の中ではともすれば立法ってのは良くないみたいな雰囲気があるんですね。で、私たち教会は自由ということを大事にしてきましたが、自由っていうのは何にもボーダーライン、境界線がないってことが全く違うんですよ。それは自分のやりたい放題、我の塊、わがまま、そういうことじゃない。自由っていうのは自分の境界線をわきまえることなんですよ。で、その自分の境界線の中では自分が好きなようにっていうか自分の思い通りをすることができる。でもそういうふうにみんなにそういう領域がある、一人一人の領域があるから、それが尊重しながら自分も尊重してもらう、それが本当の理由。で、私たちは神様がこの境界線を設けてくださっているということを学び続けていくのが人生なんですよね。神様は私に何を求めておられるのか、それは成長してイエス様の似姿になることです。イエス様の似姿は何か、境界線をはっきりとわきまえておられて、それを生きられて生きてくださったということです。で、境界線というのは不自由なものではないんです。自分の境界線が分かるとそこに自由があって、そこに命があって、そして実はそこに権威が伴う。いろんな教会がいろんなメッセージを語ります。で、教会によってはその力、パワーっていうことをすごく強調します。で、力があるから何でもできる、イエスの御名には力がある、だからイエスの御名によって山を動けたら移るんだ、山を癒せよって言えば癒せるんだ。やってみて癒されないってことが起こるんです。どうしたらいいか、境界線をわきまえてないから。自分に与えられた神様の権威は何かということを無視して、何でもかんでもイエスの御名によってって言えば 100% と勘違いしてしまうので、そういうことが起こるんです。私たちは無限の存在なんてとんでもありません。無限なのは神様お一人です。私たちはみんな有限どころか限りがある。私は本当につくづくイエス様なしが何もできない、もう痛感しています。人を尊敬することもイエス様なしにできない、痛感しています。皆さんの前で偉そうなことは何一つ言えないものがここにおります。しかしでもそういうことを通して学ばせてもらってるんですよね。で、そういう中で私は何を願うのか、ああもう私はダメだ、こんな教会の牧師さんとんでもない、やめたって言うのか、こんなものだけど神様の助けを求めて食らいついていくの、どっちかですよ。でここに立ってるんです。神様は境界線を設けてその境界線の基本原則が神様を愛することです。そして人を愛することです。理屈は分かってますよ、私ね。できてて言ってるじゃないです。神様をまず愛し、そして人を愛する。皆さんの中で私はそこそこに神様を愛することができています、人を愛することもできていますとどこかで思っていらっしゃった方がいれば、牧師を変わってください。遠慮しない。私はとてもとても言えないです。 そんな人間が牧師をやるんですか。いや、私がやりたくてやってるんじゃないので、どうやら神様はそういう欠けだらけのものを用いてくださいと。教会さん、まあセミナーをすれば3日ぐらいかかるテーマですよね、教会さんっていうのは。でも基本は神様を愛し人を愛する。その神様を愛するということはどういうことか。それは神様に自分を捧げること。それが礼拝なんです。礼拝というのはこうやって集まる集まりのことを言うのではなく、神様とつながっているものが、神様、私はこんなに汚れた、こんなにダメな人間ですけど、こんな私でもよければあなたに全部お捧げしますという気持ちをずっと持って生きていくかどうかなんです。だから神様を礼拝するときは結局は自分の気持ち、自分の意思、自分の我に逆らわなければできないんです。そこが教会性です。これやりたいからやるんだ、私はこう思ってるからこうなってほしい、ならなきゃいけない、そうじゃない。だからイエス様は、誰も私についていきたいと思うなら自分を捨て、自分の十字架を追って私に従ってくださいと言われました。自分をなくすという言葉があります。私はイエス様が言われたのは自分を捨てるということであって、自分という存在をなくすることではないと受け止めています。自分を殺す、自分が亡くなったら神様の御心はどこにあるんですか。イエス様が言っておられるのは、神様によって作られた自分、その中に、その自分の中で力を持っている自己中心の自分、罪の自分を捨てなさいと言っておられる。そうでなければ十字架を追って従っていくことができません。十字架を追うというのは犯罪人としてのレッテルを貼られて生きることです。当時十字架を追って道路を歩いている人を見たら、こいつはやがて丘の上で十字架につけられるんだってみんなはっきり分かったんです。極悪人として処刑される、これから数時間のうちに処刑される人間、それが十字架を背負っている人間だったんです。イエス様はそのような気持ちで生きなさいと言っておられる。これはイエス様にある自分、あるいはキリスト者の境界線です。境界線は言葉遊びですけどね、教会の建物にあるんじゃないです。教会という名前の集まりにあるんじゃないです、ね、教会の縄張りになっちゃったりしますからね。なんでこんなうちのすぐ近くに他の教会が入ってきたんだとかっていう牧師がいるみたいですからね。じゃあ教会線を吐き締めてるんです。神様はモーセを通して、そしてヨシュアを通してイスラエルの民族に土地をどういうふうに分割するかを指示されたのです。そして教会線を守るように教えられたのです。その境界線を守る中で自分たちは祝福を約束されているんです。その祝福は必ず何をしていても来るものではないのです。祝福は呼び込む必要があるんです。祝福を呼び込む道という題をつけさせていただきます。皆さんは祝福とは何を考えますか。祝福とは何でしょう。 他から与えられるもの、見事です、はい、自分の中にあるものではないんですよね、祝福と。何ですか祝福、他に
良い言葉を語り、命を与える。
どっかに聞いたような良い言葉を語り、命を与える。もう模範解答ですよね。さすがは見るんです。でもね、クリスチャンでも祝福っていうと、あ、お金が入ること、買いたいものが手に入ること、欲しいものを手に入れること、病気がなくなって、苦しいものがなくなって、楽にバラ色の人生を歩くみたいにどっかで思っている人がたくさんいるんですよ。そしてそういうことをガンガン説教する教会に結構人は集まるんですよ。そういう流れを繁栄の神学って呼んでるんです。神学っていうのは聖書の教えという体系のことですけれども、その中心が繁栄になる、自分の願いがみんな叶う、それは聖書の神学ではありません。神学って神の学問と書きますけど、神様と無関係の教えです。さあ、ここで一番聞きたいことを皆さんにお尋ねします。皆さんにとって最高の祝福って何ですか。はい、楽に生きること、それが最高の祝福。今僕言ったことと全然違う。大丈夫かな。
自分が天国に行った時にイエス様によくやったって褒めていただく、
天国に行ったらイエス様によくやったと褒めていただくことは最高の祝福。いやすごいですね。生かされていること、すごい祝福ですね。アーメン。私にとっての最高の祝福、それはイエス様が共にいてくださる。皆さんの言ったことが間違ってるって言ってるんではないんです。皆さんが言われていることは本当に大きな祝福です。生かされていることは基本の祝福です。まあ、生きるかどうかわかりません。イエス様、いやいや大丈夫大丈夫。みんな意見を言うことは自由ですからね、うん、でもイエス様が言われることを受け取っていきましょう。それを自分の考えとしていきましょう。イエス様だってね、十字架を追ってってのはこれ楽じゃないですよ。でもそこに祝福があるんです。祝福を呼び込む道、それは私が言っている祝福、聖書が言っている祝福、それは楽な道ではなくて主が共にいてくださる道だと私は確信しています。主が共にいてください、イエス様が共にいてくださる臨在をどうすれば呼び込むことができるのか、これは教会の一番大きなテーマだと思っています。イエス様が共にいてくださったらイエス様が働いてくださるのです。そういう考えを持たないといけないんですよ。その考え方が私たちの境界線の世界なんです。考え方の中で私たちが持つべき境界線をちゃんと受け取っていくときに、それは私が決めることではなく神様が決めて祝福を注いでください。祝福を呼び込むっていうのは私が支配している世界ではなく神様の支配に任せることで祝福が流れてくるっていうことです。もうそこには私が果たさなければならない部分がある。私は自分の考えで毎日生きていて、日曜日に教会の集まりに集まればあとは祝福が流れてくる、そんなことは聖書のどこにも書いてないんですよ。神様はそんなこと言ってないんですよ。むしろ神様が言っておられるのは、絶えず自分の肉と戦いなさい、肉を殺してしまう。肉ですよ。いやいや、この体じゃないですよ。あなたの中にある肉、憎いやつ、自分、私が中心だ、何でも私の思い通りにならなきゃいけないんだという思いを殺してしまいなさい。 そうしないと祝福は流れてこない。イエス様はそういう人のことを見て待ってます。いつ自分の肉を殺すだろうか、思うっていうか、あの辛い時にこそ主が共にいてくださると思う。それはいいことです。それはいいことです。でも自分の考えは思いの中で完結することではなくて、本当にイエス様がそこにいてくださることを受け取ることなんですよ。大きな違いなんですよ。自分の思いの中でイエス様が共にいてくださるんだっていうのは自分が仕切ってるんです。ああ今イエス様が共にいてくださるというのはイエス様を受け取ることなんです。それは訓練が必要なんです。イエス様がそこにいてくださったら権威、全ての権威はイエス様のものですから、イエス様にお願いすればその権威をイエス様が働かせてください。先日私はオーラン・ロバーツという有名な伝道者がいた、病気の癒しのために用いられたということをお話をしました。そしてロバーツ先生は必ず病気の人と話をしてから、神様癒してください、信じますか、信じますって言ったら、ああ神様癒してください、その一言で癒しが起こっているということを話しました。他にもA.A. アレンという有名な伝道者がいました。テントを1万人ぐらい入るテントでもういっぱいになってどんどん人が癒されていきました。昨日ちらっと映像を見ました。6歳か7歳の女の子、足の長さが違う、片方の足が10センチ短かったんです。だからこういうふうに、まあ、いわゆるビッグを引いて歩いていたんです。信じるか、信じますか。その、イエス様どうぞあなたがなしてください言うんです。いいですか、イエスの南よって足を伸びよって言ったんじゃないんです。私にはこれは見事なれ、権威は私が決めるものではなくてイエス様のもの、イエス様あなたがなさってくださいと言って見ているうちに足がなる。あのテレビカメラじゃなくて昔は映写機でした。それを撮っているカメラの前で女の子の足が正常になり、歩き回るともうキックを引く、普通になる。神様の権威、神様はある部分の権威を私たちに与えてくれているんです。でもみんなに同じ権威が与えられているのではありません。神様がどんな権威を与えてくださったのかは御言葉により、そして祈りの中で受け取りながら必ずそれが表に出てくるものなんです。だから秩序がある、だから境界線があるんですよ。なかったら牧師なんてあることがおかしいんです。教会として集まって下部リーダー会なんてあることがおかしくなる。神様は秩序を持っておられる、その秩序を通して働かれる。私たちに必要なのはイエス様ご自身、教会に必要なのはイエス様ご自身、町に必要なのは、国に必要なのはイエス様ご自身。問題は教会でさえもイエス様を中心としているようで、人間が勝手に作り出した権威を中心にしてしまうことです。だからイエス様の働きが表されない、だから町が変わらない。5000人の教会がいくつあったとしても、1万人の教会があっても、シカゴという町は未だにアメリカ最悪の犯罪都市というのはおかしいと私には思うんです。どうしてだろうって。有名な進学校もあるんです。私裁くことができませんよ、理由なんて分かんないですから。でもおかしいなと思うんです。もしかしたらクリスチャンが本当にイエス様の御臨在を求めていないんじゃないだろうか。 私たちは他の人のことではなくて、ここに置かれているグローバルミッションチャペルとして、イエス様、あなたのご臨在こそが全てなんです。そのために私はどうしたらいいか教えてください。境界線を踏み越えていったらお許しください。教えてください。主を助けてください。イエス様来てください。あなたのご臨在を表してください。私は教会に人がたくさん集まるようにとお願いします。でもイエス様来てください。それはお願いしてください。イエスがおられるんです。ここにいてくださるんです。分かってるんです。でもイエス様がいてくださって、ここに黙って立っていられるだけだったとしたら、もったいなすぎ。皆さん、受け身の信仰捨てましょう。自分からイエス様に向かっていく信仰、イエス様の臨在を求めていく信仰、イエス様、あなたは来てください。この私に語ってください。この私に何をするか教えてください。時としてそれはやりたくないことかもしれません。でもイエス様が言われたらやることが祝福です。祝福を呼び込む道というタイトルをあえて付けさせてもらいましたけど、いいですか。祝福は自分が決めるものじゃないですよ。祝福は神様が与えてくださるものです。自分はその神様が与えてくださる祝福を受け取る準備、心を大きく開いて、そして求めるものをイエス様に絞っていく、それが道なんです。そうしたらイエス様は必ずご自身のご臨在がどんなことをもたらすかを表してくださる。イエス様は共にいてくださるときにどんなことが起こるかを表してくださる。私たちが方法論でそれをするのではありません。もし方法論でそれをするんだったら、とっくに皆さん前に出てきますね。一人ずつ頭に手を置いてお祈りします。油注ぎがします。オリーブ油をぶっかけて塗ったくてですね、イエスやってバーンと頭を下ろして倒しますよ。そんなことはしないんですよ。私にはそんなことはできません。それもイエス様の御心ではないからです。イエス様は私たち一人一人の中主となり神様となることを願っておられる。そうなられるのに当然どうか。私たちは戦いながらイエス様の祝福を受け取っている。イエス様が与えてくださる最高の祝福に至るまでに、すでに与えられている祝福を感謝することが受け取ることが、生かされていることを感謝します。あなたは私に御国を約束してくださることを感謝します。私の祈りを聞いてくださることを感謝します。だから賛美と感謝を日々祈りの時に賛美をしましょう。歌うということだけではないですよ。皆さんに渡したフリップをお使いください。神様はどんなお方か、イエス様はどんなお方か告白していきましょう。そしてすでに神様がどんな風に私を見ていてくださるかを感謝していきましょう。驚くことは178箇所も御言葉があって、私たちが少なくとも178のアイデンティティがあるんですよ。せめて17ぐらいは覚えましょうですね。本当は全部いいですよ。記憶力のいい方は全部178全部覚えてください。諦めずに求めていて覚えられます。つまり毎日感謝をしてもしても終わることはないということです。イエス様のご臨在が私たちの中に表されますように、この建物を買いましょうってみんなで決意した時、ほとんどの方は なんでこんなでっかい建物があるんだろうと思ってたと思います。何人かの方から聞かれました。あの2階の堀の立つの部屋で、先生この建物何で使うんですか、美食があるんでしょって言われて、私もドキッとしました。でも私が神様から受け取ったと信じているそのビジョンです。1階、じゃあ神様の臨在のセンター、イエス様の臨在のセンター、私たちがここで集まって神様を礼拝するときにイエス様の臨在を表してください。私たちが自分を捧げて、神様、私は何とかしてあなたに自分を捧げますと言って、イエス様を求めるときに御臨在を表してください。そのご臨在がこの部屋の中にとどまるんじゃなくて、ここから流れていくためのセンター。そしてもう一つはカフェ、まだその時はできていませんでしたが、カフェによって平安のセンター、平和のセンター、そう、ここから平和が流れていくように。2階3階は宣教のセンター、いろんな人たちが集まってきて宣教に借り立てられて出ていくように。もうすでに神様は多くのことをしていてください。カフェが機能しています。来る人が平安を受け取っています。私たちの中にイエス様の臨在が表されることが何度もあります。いつもイエス様がいてくださいますけど、でもそれがもっと大きくなる、もっと深く強くなることを神様が願っておられることは間違いありません。今週の水曜日には台湾から7名のチームが来てくれます。一人は牧師先生です。牧師先生は3日で帰ってくる、土曜日に帰っていきますけれども、台湾から来てくれます。今までどれだけのチームが来てくれたでしょう。もう数えていないので分かんないです。年間3つぐらいは来てますからね。そうなるとこの建物に10年、まあ、30ぐらいのチームが来てますね。少なくとも2011年は数えきれないです。延べ人数1万5000人ですから、この人どれだけのチームがあったかはもう分かりません。数えてればいいってものではないです。でも神様が計画を持っておられて、そしてその基本は主の御臨在です。イエス様の御臨在です。皆さん、イエス様を求めましょう。私がそう言っているのは、イエス様がここにいて働いてご支配していてくださるので、人が解放され、人が帰られ、病が癒され、人が生き生きと永遠の命に満たされているようになることです。病気を持っていても生き生きと生きるようになることです。あの、人間にできるわけないじゃないですか。私には全くできませんから、やさやさを求めましょう。イエス様は神様、秩序の神様なんです。けれども秩序はがんじがらめの不自由ではなくて、秩序は元素ではない。だからイスラエル人でなければ受け継ぐことができなかったはず、男でなければ受け継ぐことができなかったはずの領地をカレブという異邦人が受け継ぎました。そして娘たちが受け継いだと書いてあります。がんじがらめの規則の神様ではない、原則があって、その上で神様は例外を認めてください。それがなかったら私たちはここで集まっていないんです。私たちは異邦人なんです。ユダヤ人じゃないんです。でもその私たちに神様が恵みと愛、熱心、天命をユダヤ人と全く同じに与えてくださった。どんな国民であろう、神様を求める、神様の物質を超えた祝福に預かる。今のイスラエルの問題、私の意見です。今のイスラエルの問題は、自分たちは神様に選ばれた先民だから、自分たちには全ての権威があると勘違いしている。 神様に従わなければ神様の権威はついてこない。祝福を呼び込む道、神様に自分を捧げるという礼拝の気持ちで、そして従っていく。彼とは従い通しましたよね。だから彼は神様のユダヤ人に対して約束されていた同じ祝福を受け継いでヘブロンを自分の領地としてもらいました。このヘブロンはやがてダビデの町になる。そこでダビデは王として任命されます。イエス様の祝福を受け取っていきましょう。感謝を持って天の王様、あなたの恵みと愛を感謝します。どうか日本を憐れんでいてください。ご自身が天のご夫妻をお救いくださいますよ。彼らがあなたにお会いして永遠の命を、豊かな命を生きますよ。石橋首相は自分のクリスチャンだと言っていますが、イエス様どうかその彼にあなたの御声を聞かせてやってください。そして彼があなたの御声に従って政治をしていきますように、そのようにして日本が変えられることをお願いします。国会議員たち、県会議員たち、市会議員たち、あるいは福島県知事、いわき市長、もうすぐ選挙ですけれども、どうかあなたのご慈愛が注がれて悔い改めが起こりますように。来週の選挙でどうか天のお父様、正義に立つ人を選んでください。立ててください。お願いいたします。エルサレムに平和が来ますように。イスラエルの政治家たちにどうかあなたが御声を聞かせてやってくださいますよ。世界各地で起こっている戦争で苦しむ人たちがあなたの御言葉を聞いて命にあふれますよ。どうぞ私たちをあなたの歩みのうちにあなたへともっと近づかせてください、引き寄せてください。そしてあなたの御心がこの場所を通じていわき市内に広がっていきますよ。イエス様の名前をお呼びします。アメン。 ソーセイリーは札幌にいるスティーブンのことです。スティーブン、そう、はい。ちゃんが大きくなりました。歌が上手になっています。でコーセイリー先生は日本児童福音伝道協会というところの所長として奉仕しております。お祈りしましょう。天の父様、今週誕生日を迎えられるお二人を感謝します。セイことスティーブンが札幌の地に住んで長くなりました。娘のキコちゃんも大きくなりました。あなたが様々な困難の中でも聖霊兄弟の信仰を保ってくださり、成長させていてくださることを感謝します。ますますその熱意が、人にイエス様を伝えたいという熱意があなたの知恵によって導かれて多くの実を結んでいきますように、何度も流産をしてしまった奥さんの金子さんをあなたへねぎらい、慰め、励ましてくださいますように、あなたに会う希望を失うことがありませんように、そう聖霊一家を祝福してください。彦ちゃんも災いから守られますように、あなたがそうしてくださることを感謝します。必要のすべてを満たしてください。3日には高水林先生が誕生日です。日本に来られて韓国の地を離れ、そしていわきでもう長いことを奉仕していてくださいますが、今児童伝道のために捧げ尽くしていわきを拠点にして働きが始まっていることを感謝します。天のお父様、ますます水林先生が願っておられるように子供たちにイエス様を伝える道が開かれ、そして子供たちがお互いにイエス様のことを伝え合うように、そのようにあなたがこの児童伝道協会の働きを用いてください。また高先生の必要を満たし健康を支えてくださいますように。時折体調を悪くしておられますが、イエス様どうぞ高先生をあなたが癒してください。これを見てくださることを感謝します。あなたの栄光がもっと表されますように、イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。
よろしいですか。